んと戦う患者の皆さんとそのご家族に生活にまつわる情報をお届けしていくがんと生きる。お話を伺うのは国立がん研究センター東病院がん相談支援センターの坂本鳩恵さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。坂本鳩恵です。
ご案内は私小賀良子です。さあ今回のテーマはリスナーからのご相談です。千葉県にお住まいの知人ががんに罹患しているという40代の男性からです。知人ががんになりました。5年生存率 70% だから大丈夫と言われましたが、これは 30% の人は亡くなってしまうということでしょうか。また私の祖母もステージ4のがんで亡くなりましたが、余命半年と言われてから3年ほど通院しながらも元気に過ごしていました。余命やステージについても解説してほしいですということです。坂本さん、よくそのドラマや映画などでこの余命っていう言葉だったりステージ、そして5年生存率という言葉耳にしますけれども、実際坂本さんのところにもこういうちょっとわからないんですけどってご相談というのは多いんですか？
そうですね、わからないんですけれどもというより、やはりこの質問者さんのように、私このがんになったんですけども、きっと5年後に生きてる確率ってそんな高くないですよねとか、そういう中で治療をね、こう前向きに受けられるかどうかすごく不安ですとか、だって私って5年生存率が 50% だとして、私は生きていける方の 50% に入れるのか、そうじゃなくて亡くなる方の 50% に入るのか、わからないじゃないですかっていうような、結構この数字、5年生存率の数字にすごく囚われてしまって、治療に前向けになれないんですとか、そういったご相談の方が多いかもしれないですね。あとはこういう5年生存率うんぬんじゃなくって、やっぱりがんイクオール、もう自分はすぐに最後を迎えるんじゃないかっていうふうに思っててとかっていうような、やっぱり要は命、がんイクオール死とか、そういうこう命の長さっていうことにすごくこう不安を覚えて、相談にいらっしゃる方は多いです。
やっぱりその実際、例えばじゃあ5年生存率っていう言葉なんですけど、そのままの意味で考えると、5年後に生存している確率っていう意味になるとは思うんですか？そういう認識で合ってますか？
そうですね。大枠で言うと合ってます、
はい。
公式にはですね、我々5年相対生存率っていう定義を使うんですけども、
はい、
それって何かというと、これまでにもちょっとご紹介してきた、がん情報サービスでどういうふうに定義されているかというと、あるがんと診断された人のうち、5年後に生存している人の割合が、日本全体で5年後に生存している人の割合に比べてどのくらい低いかで表したものなんですね。
はい。日本全体でということは、おじいちゃんもおばあちゃんも、それから赤ちゃんまで全部含めてってことなんですか？
そこはちょっと違っていて、補足すると、はい、正確にはこう性別ですとか、生まれた年、つまりこう年齢の分布ごとにこう集計をして、比較をしています。
じゃあ自分と極めて近い年齢性別の方と比べてどれぐらいっていう話なんですね。
そうですね。
そしてこの数字っていうのはどうやって導き出しているんですか？
国からの委託を受けてですね、国立がん研究センターの研究の先生方がずっとこう集計をされてるんですけども、要はですね、今例えばこの2022年に診断を受けた方々のデータということではなくて、過去に診断を受けて、その方々の生存状況っていうものをですね、ちゃんと公式に追跡調査をしてですね、っていう話になるので、例えば直近のデータとしては、昨年の4月に5年相対生存率、また10年相対生存率っていうものが公表されてるんですけども、その時に公表された対象というのは2012年頃に診断を受けた方々のデータなんですね。その方々が振り返ってみた時に、5年生存率どれぐらいだったかっていう数字を出しているような状況です。で、付け加えると、この生存率ってやっぱり治療の効果がどれぐらい出てるかっていう指標でもあってですね、どんどん数字って変わってきています。先ほど言ったその昨年、2021年の4月に公表された5年相対生存率は 67.3% だったんですね。
これはこう、すべてのがんをひっくるめてってことなんですね。
そうですね。もちろんその、がんの種類によってデータ全然違うんですけども、例えば、乳がんだとか、 前立腺がんっていうのは 90% を超える5年相対生存率を達成しています。一方で膵臓がんだと 8.9% ということで、がん種によってもだいぶ数字が変わってくる話ではあるんですが、まあ、一つ言えるのは、10年前のデータですと 50% 台だった5年相対生存率が今 60% 超えるようになってきているっていうこともあるので、本当にこう医学の発展というところを感じさせられるものですね。
そう聞くとね、かなりこう希望も、ね、持てる数字でもありますが、坂本さん、そしてもう一つよく聞く余命っていう言葉なんですけど、これは文字通り、残された時間っていう解釈でいいんですか？
そうですね。本当に文字通り残されている時間、これから先残されて生きられる命のこう期間っていうところで使われることが多いですけども、最近やはりこういう医療の現場では、あなたの余命はこれぐらいですよとかっていうような伝え方はしなくなってきているので。
あ、そうなんですね。
はい。おそらくなんですが、それはこう、今、ここまでのお話に出たような5年相対生存率とか、いわゆるこう、きちんと根拠に基づいて分かっている数字が伝えられるようになってきているのと、患者さん自身も様々ながんにまつわる情報を調べられるような時代になってきて、適切なこう、用語で説明を受ける、伝達し合うっていうことが実現してきていることもあるので、使わなくなってきてるかなと思います。多分、そういうこう、5年相対生存率って聞かされても昔って何のことだろうっていう時代があったと思うんですね。そういう時ってやっぱりこう余命とか世の中で一般的に使われる単語を用いながら先生たちもこう分かりやすく伝える工夫をしてた時代があったと思うんですけど、ちょっとがんにまつわる情報がこういろいろと行き届いていく中で変わってきてるかなと思っていただくといいかなと思います。
はい。そして最後に、これもしばしば耳にしますが、ステージっていうの、これ基本的には1から4の4段階でいいですか？
正確には0から4の5段階。
5段階なんですね。
そうですね、5段階です。ステージっていうのは、癌のある場所だとか、大きさと広がり、それから組織のこう性質っていうのがあるんですけども、そういったいろんな要素から決定されていくんですね。で、実はですね、これ、がん種によって定義が少し違ってくるので、あまり今細やかなことは言い切れないんですけども、一般論で今日お伝えをしておくと、ゼロ期っていうのは、非常にこう、がんの細胞が臓器の表面のところに留まっているような、こう浅いもの、発生した部分が、癌の部分がこう非常に浅い場所に留まっていて、転移もしてないっていう、もう本当に極めて早期の癌をゼロ期。
あ、でもゼロっていうとないと思っちゃうんですけど、そうではないんですね。
そうではないですね。存在はしていますね。で、一期。やっぱりこう一期も癌はちっちゃめ、また浅めで転移もないっていうところ。で、2期は、がんはちっちゃめなんだけども、リンパ節っていう、血液の流れのところにあるようなところに転移がある。あるいは、がんがちょっと大きくて、また深いんだけども、リンパ節に転移はないっていうようなところで、診断を受けることが一般的です。で、続いて3期が、がんの大きさもそれなりに大きくて、また深さもあって、で、リンパ節などにも転移している。あるいは、がんが結構こう進行していて、なおかつリンパ節転移があってっていう状況。で、4期だと別の臓器っていうんですかね、例えば肺がんなんだけども、骨に転移があるとかっていう形で、いくつかの臓器に転移があるような方々を示していますね。このステージによって、やっぱりこう適用になる治療っていうものも変わってくるので、非常に重要な区分になります。
じゃあ、このステージっていうのと、5年相対生存率、10年相対生存率っていうのはかなり密接に関わってくるものなんですね。
そうですね。数字だけで追っていくと、ステージごとでやはりこう5年相対生存率って変わってきていて、例えば最近のデータで申し上げると、例えば2021年4月に公表されている胃がんの方での5年相対生存率なんかを見ると、1期だと。ステージが1だと 96% というのが5年相対生存率。でも4期だと 6.3% まで数字が下がるんですね。だからやっぱりこれまでの番組でもお話してきたように、こう早期発見、早期治療っていうところが、いかに重要かっていうことが、お分かりになるかなと思います。
本当にそうですね。坂本さん、今お話を伺って、 例えばじゃあ自分だったり家族だったり、いきなりこうステージの低いところから必ず見つかるってわけではないですよね。そうなった時に結構ショックを受けちゃいそうなんですけど。
そうですね。確かにやっぱり分かりづらい臓器、まあ、診断がつきづらいというんですかね。自覚症状が出づらいものもあるので、いろいろ普段気をつけてたんだけども、見つかった時にステージ3とか呼んで進んでてすごくショックだっていう方いらっしゃいます。まあ、我々その外療に携わる立場としては、どういうステージで見つかったとしても、できる限り正確な診断と、また体に負担の少ない治療法っていうものも皆さんに提供しながら、できるだけ本当に皆さんにいい医療生活を送ってほしい、長く生きてほしいって思いで医療者としても治療を提供しているので、ぜひ、まあ、向きにというんですかね、しっかり治療に向き合っていただきたい。私たちも応援するので、お手伝いするので、治療に向き合ってほしいっていうことをいつも伝えている次第です。
ステージが高いからといって、もう治療しても無駄だと思ってしまうのではなく、そこは本当に医療関係者の方々とコミュニケーションを取りながらっていうところですね。
そうですね。ここまでにもお話したように、やはりこう治療の進歩に伴って5年生存率っていうものもかなり変わってきていますし、ぜひ医療者とタッグを組んでがんと向き合っていく、そういう気持ちになっていただけるといいなと思います。
そうですね。さて次回のテーマはこちらもリスナーの方からのご相談で、障害年金の審査を落ちましたです。坂本さん、引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
三井不動産は2022年の夏、千葉県柏の葉にある国立がん研究センター東病院の敷地内に病院連携宿泊施設三井ガーデンホテル柏の葉パークサイドを開業します。145室の客室を備えたホテル内には緊急時対応スタッフが常駐し、国立がん研究センター東病院と連携しながらご宿泊時の急な体調変化をサポートします。またそれぞれの方の体調を考慮したお食事のご用意など、宿泊されるがん患者さんのニーズにお応えする設備やサービスを準備しています。三井不動産は三井ガーデンホテル柏の葉パークサイドを通してがんと向き合う患者さんとそのご家族の方々に安心で安全な滞在を提供してまいります。と戦う患者の皆さんとそのご家族のために生活にまつわる情報をお届けしていくがんと生きる。本当に5年生存率、まあ、5年相対生存率とかステージ、そして今はねあまり医療の現場では使われないとはいえ余命っていう言葉、こうなんだかどれも身構えてしまうものなんですけど、ちゃんと意味を知っておくことが大切なんだというふうに今日坂本さんのお話から分かりましたね。さて番組ではお聞きいただいているあなたからのがんにまつわるご相談やご意見、ご感想を募集しています。番組サイトのアンケートからぜひあなたの声を寄せください。あなたの声がこの番組を作ります。また番組のツイッターアカウント、公式 LINE アカウントでは最新情報などをお知らせしています。ぜひ番組サイトから登録してください。この番組は Apple Podcast、Spotify、ラジオクラウド、オーディなどでも配信しているので、がんと生きるで検索をしてブックマークもしていただけると幸いです。がんと生きる、ご案内は小賀良子でした。